ラグラゲームラジオ第357回後編でございます。
おおへえ。
ということで、何の話しましょうかね。
じゃあ映画の話してもいいですか。
映画、あ、そういや、なんかあのアメリカの方ではね、映画見れるようになったらしいじゃないですか。
やっと見れるようになったって、あの全くそのね、感染率とか収束してないのにもう切れちゃったみたいな感じで、うん、もういいよいいよみたいな感じでもう経済活動再開しよう、もうなんとかなるだろうみたいな感じで始めた。
しょうがなくやったって感じかな。しょうがないね。
うわ、バサバサ死者増えてますけど大丈夫ですかって俺はちょっと思ってるんですけど。
いや別に映画 が決してね、感染を広げてる場所ではないとは思うんですけどね。
まあね、映画ってだって喋らないしさ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
いや、この
不安な人がそんなに、いや、アメリカはちょっとちゃうぞ、日本とは。
もうだってそうなってくると、アメリカ人の気質の問題だから、
そう、しょうがない。
ね、だって、コロナとかでも平気でデモとかして集団で集まったりとかしてるじゃん、だからもうなんか、命とかより大事なんだな、そっちの方がって、俺は思ったんで。
あいつら黙る場所なんてないやろうね。そうそう、まあ、美術館ぐらいじゃないですか。
その辺は日本人とやっぱ気質が違うんでしょうねって思っている、ね。
はい、何の映画なんですか。
じゃあやってくださいって思ってるけど、まあ、少し前なんだけど、最近韓国映画がやっぱすごい面白いなと思っていて、ドラマもね、ネットフリックスとかですげえだいぶ今来てますけど、
そうそう、
映画、新幹線半島見てきたんですよ。
新幹線半島ってゾンビ系？
ゾンビ映画。
ああ、新幹線ね。
新しいに幹線って書いて新幹線なんだけど。
次のやつか。
そう、一個前はね、新幹線、ファイナルエクスプレスって言って、うんうんうん、まあ、要は場所を限定して、新幹線は日本の電車だけど、中国でいうところの新幹線みたいなポジションの列車の中で、
はい、
ゾンビに噛まれた人が入ってきちゃって、そこからもうブワーっとネズミ山式にゾンビが発生して、うん、逃げ場がどんどんなくなっていく中でどうするの、あとその列車の行き先どうするみたいな感じでいろいろドタバタするみたいな感じで、一応予習として見たその新幹線、そのファイナルエクスプレスがすげえ面白かったんで、じゃあ続編も見ようと思ってこの間見てきたんですけど、
ああそうなんや。
うん、まあこの2作って、まあ正当的な続編ではあるんだけど、まあ話が完全に続いているのかっていうとそうでもなくて、まあ片方見なくても別にもう片方も楽しめるみたいな感じにはなったんですよ。で、前回のその列車の中っていう限定された空間の中で押し寄せるゾンビをどう防ぐかみたいなギミックが、まあその新幹線ファイナルエクスプレスの方の面白みであり、片や新幹線半島の方は、そういう縛りが一切なくなって、もう朝鮮半島に全部ゾンビがうじゃうじゃって増えちゃいましたっていう感じの、その場所、空間的な縛りが一切なくなった世界観でのゾンビものなのね。だからそういうギミック的なものがなくなった代わりに、逆にその狭さで制限されていたことができるようになったみたいな感じで、
どうなんですか、制約があるから逆に言うと面白かったりもしたじゃないですか。
それは確かに僕は新幹線ファイナルエクスプレスの方で感じていて面白って思ったのが、今回その縛りなくなっちゃって大丈夫なのって思っていたんだけど、見に行ったらまんまと面白かったわって思った。
そういうシチュエーションがあったのね。
まず、まあ、ゾンビがそれだけ増えるってすげえことだなって思っていて。
もうゾンビ自体がもう、一般化というかさ、なんかこう、普通になりすぎましたよね。なんかもう、モンスター系とはまた違う、なんか、もう人間と同じやんけ。凶暴化する人間みたいな感じの位置づけじゃないですか。
そうそう。でね、韓国のその、ゾンビも大抵その系統なんだけど、足が速いんですよ。全力で走ってくるタイプのやつらなの。
はいはいはい。
人間が全力で走っても、それと同じぐらいの速度で全力で走ってくるゾンビの怖さで、はい、で、今回はそれが、朝鮮半島全体で起こってるから、 まあ、今その列車の中ですら押し寄せてくるゾンビってすごい数だったのが、その空間的な縛りがなくなったんで、うん、もうな津波のようにゾンビが押し寄せてくるわけ
あ、ワールドウォー Z みたいなやつ
やな。そうそうそう、ゾンビの津波じゃんみたいな感じになってて
波だよな、あれな。
その中をあのね、今回の肝の一つはカーチェイスシーンが結構あるんですよ。そのカーチェイスをしながら、うん、カーチェイスがね、すげえかっこよかった。カーチェイスのシーンで、そのね、あの、ドリフトしながらゾンビをなぎ倒すのがね、めちゃめちゃ気持ちいいの。
そんな器用なことできます？
それがね、そのね、ゾンビをなぎ倒しながらドリフトしつつ、実際にカーチェイスもしていくみたいなシーンで、まあ、それはその空間の縛りがなくなって広いスペースがないと無理なことだから、まあ、確かに気持ちいい見せ方だわって思っていて、あとやっぱ家族のドラマみたいなのが今回のテーマにはなってて、その家族で、まあ、やっぱね、そのできることなら全員生き残りたいみたいな感じだけどみたいな、いろんなドラマがやっぱそこでも発生するんですね。なので、その家族のドラマと、その派手なゾンビアクションみたいなのが、今回のその、新幹線半島の方では、見どころになっていて、僕的にはどっちも同じぐらい楽しめたなって思っていますね。
あれ、前作の新幹線ってさ、その主人公、最後、
あ、言わない方がいいよ。あ、なんで言っちゃうの？これを聞いてみてくれる人もいるかもしれないのに、なんでその最後言っちゃうんですか、
ね、いや、僕はなんか見たような見てないような、なんかうる覚えなんですよね。だどっちだったっけなと思ってて。
知ってるってことは見たってことじゃないですか。
見たのかな、どうなんだろう。なんか僕最近ね、あの YouTube であのまとめ映画っていうかさ、その、あの、映画をさ、かん、なんかこう、まとめて紹介してくれるチャンネルがあるんですよ、
うん、
最後まで、うん、だそれでもう見たような気分になってしまってるんですよね。
一番ダメなパターンじゃないですか。ちゃんと見たら面白いのに、
あ、これちょっと見たかったやつやねんって思ってるやつとかをさ、
なんでそこで見ちゃうの実際に。
違う、時間とかもあるじゃないですか。その2時間3時間3時間もないですけど、2時間も見てられへんっていう映画もあるじゃないですか。
それそこで見ちゃったら絶対損してるよ多分、うん、
あのね 2,3 作ぐらい損したやつありました。
あ、もったいない。
あ、見た方が良かったと思って、うん、いやそれは失敗なんですけど、ある意味なんかこう、まあ別にそんな映画だったんですねみたいな感じのやつもあるんですよ、
うんうん、
いやそういう時はね結構ね助かったりもするんですけど、それで僕見たかもしれないですね、新幹線。
新幹線半島もだけど、そのファイナルエクスプレスの新幹線の方も割とその、列車の中で追い詰められて、じゃあ最後力を合わせようみたいに、その最後残るキャラクターのメンツが割とどのキャラも立ってて、うん、なんか高校生の野球球児みたいなのと、うん、その彼女とかと、うん、あとちょっと体育会系のがっしりしたおじさんと、その奥さん、お腹に赤ちゃんがいる奥さんとかと、うん、あと主人公の男の子と、あ、主人公の男のサラリーマンの男の人と、その娘ちゃんみたいなのがメインで、これにすげえ嫌な金持ちっていう太った金持ちが加わって、このね太った金持ちが超憎たらしいやつで、はいはい、こいつ早く死なねえかなって思うんだけど、ずっと生き残るのこいつ。
定番やな、それは。
こいつが最後まで生き残って、結局ね、その最後も言えないんだけど、わ、フラストレーションたまるわって みたいな、もっとなんかこう嫌な感じスカッとさせてくれって思うんだけど、そいつが結局最後まで生き残ってまあまあまあまあね、それは見てくれなんだけど、その、うん、キャラが立ってる生き残ったメンツが割とどのキャラもいいキャラをしてるんで、楽しめましたよ、そのファイナルエクスプレスの方も、ね、
うん、なんかあのアニメとかにもなってなませんでした、
ファイナルエクスプレス。そうなの、う
ん、なんかまあちょっとわかんない、なんかそんなゾンビ系のねアニメとか多いんですよ、あの、
うんうんうん、
そういうのをね見ると似たような感じなのかな、もしかしたら。
なんかキャラの立ち方がね、確かになんかアニメっぽいキャラ立ての仕方だなってちょっと思ったかな。
あ、ね、
うんうん、でやっぱ見せ場見せ場もね、 なんだろう、あの韓国映画ってちゃんとドキドキハラハラさせられるような作りになって、はいはいはいはい、あのどこどこ駅に自衛隊が待機してるんで、その駅でみんな降りてあの避難してくださいみたいに言われるんだけど、うん、その駅に行ってみたらもうすでにそこの、その軍隊を壊滅してって、うんうん、ゾンビの海になってってで、ゾンビがうじゃうじゃって来たところ、まあ、もうここの駅もダメだ、出発しようって、その、まだ人が残ってんのに列車が出発して、メーテルーみたいな感じで急いで走って飛び乗るみたいなシーンとかやっぱある。あ、間に合わないんじゃないの、これもうなんかちょっと遅れちゃってるけど、はいはい、間に合うのみたいな、どうなの、ね、みたいな感じのシーンとか、やっぱそういうところのツボもちゃんと押さえてて、はい、めっちゃハラハラしながら見れる作品ですね。
密閉された空間の中にゾンビがいてっていうシチュエーションはやっぱり緊迫感はありますよね。
そう
だ、ワールドウォー Z でもさ、一つのシチュエーションで飛行機内で感染者が出て、
はい、
後ろの方からだんだん感染しまくっていって前の方に詰めてくるんですよ。
あるね、
でなんとかせき止めないといけないからって荷物とか積んだりもしてるんですけども、
やる
それをやっぱりね、おなんかもう耐えられなくてもうドアって来てしまうんですよね、
うんうんうん、
あの辺のなんか怖さっていうのもね、
ある
なんかその密閉されてるからこそ伝わってくることってあると思うんですよね。
あるね。あと、もう演出として絶対なるんだけど、大抵、人間の中でも、その、ちょっと勢力が分かれて、嫌なやつは嫌なやつで集まって、固まってて、もうあいつはもう助かんねえんだから、もうこっちの部屋には入れないみたいな感じで、あいつは助けないみたいな感じのことを
言う、
言う勢力、あいつらはもう締め出すみたいな感じのことを言い出すやつは、必ずいて、そういう、ツボはちゃんと抑えてる作品なので。
そうですか。
うん。面白、思ってた以上に。
僕ね、ゾンビ犬ってね、その、前にもこれ、多分、ナベさんの来てもらった時に話したと思うんですけど、解決してないじゃないですか、結局。
まあ、
解決しない、ね、映画の、まあ、映画っていうか、話がある多いんですよ。
まあね。
なんでこのウイルスが広がったのかとかさ、最後収束できてない。くて終わってしまうみたいなことは多々あるんですけど、うん、僕そんなあんまり好きじゃなくて、うん、やっぱりちゃんとなんかこう顛末というかさ、最後こう結末をちゃんとしっかりしてほしいっていうのが好きなんで、
ね、
どっちかというとワールドウォー Z の方が僕はな推したいかな。
やっぱでもさ、あれは、うん、ゾンビものっていうとそもそもさ、世界観込みでの話になりやすいから、なんか、うん、ね、ゾンビ1匹2匹とかだったら全然怖くないじゃないですか、やっぱ、まあ、噛まれて感染するみたいなギミックと、はいはい、もう世界がほぼほぼ全てゾンビになっちゃってますみたいな、そのもう世界終わってます感みたいなのが割と肝だったりもするんで、
まあね、うん、
なんだろうね、もう映画始まった時点で若干詰んでるみたいな空気から始まるじゃん、大抵映画ってゾンビ映画。
でもさ、そのなんかこうアンチエリアを築くシチュエーションってあるじゃないですか。そうそう、
あるある、
まあ、ショッピングセンターしかりね、
ちょっとだけ安心する時の、
そうそうそう、ね、オアシスな、
ある
なんか場所があるんですよ。
もうずっとここから出たくないよみたいな、ここにいればいいんじゃないみたいなことをね、そうそうそう、キャラが言い出すやつで、
ね、あのひととき感はね、僕好きなんですよね。
わかるわかる。
物がめっちゃ豊富になる。豊富でさ。
わかるよ、わかるよ。
楽園やんけ、ここ、みたいな。外出たらもうゾンビうじゃうじゃいてるんですよ。
そう。いやいやいや。ウォーキングデッドとかも見ててもさ、もうずっとここにいりゃいいんじゃない、うん、とか思うけど、まあ、大抵なんかしら起きるよね、やっぱね。
大抵人間がやらかす。
人間がやらかして、大抵なんかしか起きて、ゾンビがなだれ込むみたいな。
結界崩壊みたいなね。
そう。
まあまあ、ゾンビもののなんかこうパターンっていうのをちょっともうちょっとこう壊してくれる作家さんとか欲しいですね。
ああ、でも韓国のね、これもネットフリだったかな、僕がもう一個見たいと思ってるのが、時代物とゾンビを合わせたドラマがあって、まあ、韓国ってよく宮廷物みたいな昔の日本で。ね、ちょっと昔のドラマみたいなのよくやってるじゃないですか、はいはいはい、恋愛ものとかがすげえ多いイメージなんだけど、
ええ、
禁じられた若様と女官の恋みたいなのがすげえ多いじゃん、うん、 それに、はいはい、あのゾンビものを合わせたパターンがあってうわ何それ面白そうって俺はちょっと思ってんだけど、
なんかこう何々と掛け合わせって多いですね。
あるある、
それもパターン化しますよね。
まあまあね、 SF と掛け合わせてみたりとか、いろいろなんか何かとゾンビを混ぜてみるパターン、
なんかね、あ、まあ、やりやすいんやろうけどね。
そうそう、そう、その話をね、あの鍋さんさっきあの呼んでやりたかったの
そうかそうか、
そう
そういうことだったね。
そう、スカイプ上にさっきね鍋さんがいたんで、うわゾンビの話できるかもって思ったんだけど、今鍋さん生配信中だったから呼べなかったんですよ。
はい、ということで新幹線エクスプレスの、うん、次の話、
新幹線半島を見てきた、面白かったよって話と、その前作の新幹線ファイナルエクスプレスの方も面白いんで、うん、まあどっち見てもいいし、なんだったら両方セットで見てもいいし、まあどっちも独立して楽しめる作品にもなってるんで、はい、ゾンビとか好きな人は
見てください。
はい、はい、
ということで、後半でございます。
はい、
グダグダゲームラジオ。